身をもって体験することができたのですが、私の目があなたの御救いを見た、これが、まあ、彼の証だったんです。シメオの願いは成就し、彼の心に平安が与えられたのです。待ち望む者はそれを得るようになりました。まあ、28節によると、彼は神を褒めたたえたと簡潔に述べています。彼の心を表現する言葉はなかったから、まあ、聖書はただ彼の心に起こった事実を抱き、このように述べています。彼はもはや死に対する恐れを抱くことがないばかりか、喜びと安らぎのうちに死に臨むことができました。彼はこの世の救い主に出会うことができましたから、安らかに死を迎えることができました。まあ、シメオンは神の誠の礼拝者に変えられたのです。クリスマスは我々に対して何を語っているのでありましょうか。神はいろいろな方法を通してお語りになります。主は今日もなお我々に対して語っておられるのです。神は他ならにあなたに対して語っておられます。この神の御声を聞きたいと願う者は御声を聞くことができます。そしてその人は真理を真剣に求めるようになり、真理を求める者はその努力が虚しく終わることがありません。またその人は真理を見出すことによって神の誠の礼拝者となることができるのです。まあ、今日は少しだけそのクリスマスとは何かという問いについて考えてみたいと思います。3つの手に分けましょう。第1番目は、神はご自分の約束を必ず守るお方です。第2番目は、人間は真理を尋ね求めなければならないという必要性についてです。そして第3番目は、クリスマスの目的、いや我々の人生そのものの目的とは一体何なのでしょうか。まあ、この3つの点についてちょっとだけご一緒に考えてみたいと思います。第1番目は、神はご自分の約束を必ず守るからです。まあ、クリスマスこそがこの証明になります。神が語られるお方であり、約束を与える方です。それだけではなく、神は自分の約束を必ず守ってくださいます。まあ、神はいろいろな方法で自分の心を明らかにしてくださったのであります。今の、読まれました箇所を見ると、まあ、3つのことが言えると思うんです。すなわち、神はまず羊飼いたちに、それから、まあ、まず博士たちに、またいでんからしましょうか。まず博士たちに、それから第2番目は羊飼いたちに、それから第3番目は、まあ、人のおじいさんだったんですけれども、シメオに自分自身の心を明らかにしてくださったのです。方法は違ったんです。博士たちに対して主は、まあ、星を通してご自身の約束を示されたのであり、そして羊飼いたちに対しては主は手の使いを通してご自分の御心を明らかにしてくださり、そして第3番目は、シメオに対しては聖霊を通してご自身の御旨の成就を告げられたということです。 まずちょっとだけ博士たちについて考えたいと思うんです。この博士たちはどういう人々であったかはっきり確証されていません。まあ、ある人は天文学者だったのではないかという人もいるし、まあ、祭司であったのではないかという人もいる。まあ、少なくとも、まあ、彼らは、まあ、学者たちだったでしょう。けどもこの人たちは真理を熱心に求めた人々であったことは確実です。真理を知りたいという気持ちでいっぱいだったんです。まあ、彼らは誠の神に対して心を開いておりました。だから主なる神は彼らに対してお語りになることはできたのです。まあ、彼らは生きる誠の神を主体求めたのです。詩編の作者は次のように書いたことがあります。私の魂は神を生ける神を求めて乾いています。まあ、正直でなる人間はみんなこういう気持ちを持っているのではないでしょうか。私の魂は神を生ける神を求めて乾いていますと。まあ、イエス様がお生まれになる200年前に旧約聖書はヘブル語からギリシャ語へと翻訳されたのです。まあ、この聖書を七十人訳聖書と言いますが、この博士たちはおそらくこの聖書を読み、神の救い主についての約束を知るようになったのです。神は星によって救い主がこの地上に来ることを、まあ、示されたのです。旧約聖書の中ではっきりそう書いてあります。博士たちはギリシャ語に訳された聖書をお読みになり、この神の約束を知るようになったのではないかと考えられます。まあ、彼らが約束の星が手に上がるのを見たとき、彼らはイスラエルへと向かいました。まあ、聖書の中に救いはイスラエルから出るということが約束されているからです。まあ、彼らは救い主はユダヤ人としてお生まれになるということをしていたから、この救い主をユダヤの王と名付けました。エルサレムに着いた時、ね、ユダヤの王はどこにあるのかと、まあ、尋ねたんです。まあ、彼らはイエス様がお生まれになる9ヶ月前にこの約束の星を見、それからイスラエルに向けて旅立ち、イエス様がお生まれになった時エルサレムに着きました。まあ、メシアが約束されたメシアがお生まれになったという約束を彼らは知っていましたし、そして彼らは真理を切に求めていたから、主なる神は聖書を通して、また星を通して、その御心を語られたのです。2番目は、羊飼いたちに対しては神は、まあ、手の御使いを通して語ってくださったのです。主なる神はこの御使いを統治の王様であるヘロデのもとに送ったのではなく、本当に名もない羊飼いたちのもとに送ってくださったのです。どうしてやろうかと言いますと、彼らは救い主メシアを待ち望んでいたからです。当時のヘロデオは救い主だって考えようとしなかったのです。聞いた時すぐ心を固くなにして殺そうと決心しました。けども羊飼いたちは約束された救い主を待ち望んだ人々だったんです。もしかすると今日生まれるかもしれないという気持ちでいっぱいだったんです。まあ、手の使いが彼らに、あなた方のために救い主がお生まれになった、あなた方のために王がお生まれになった、あなた方のために主がお生まれになったと語られたのです。まあ、これは素晴らしい喜びの訪れでした。まあ、手の軍勢も共に現れて神を賛美したと書いてありますね。 ルカで2章の中3中4節にもう一回お読みいたします。するとたちまちその御使いと一緒に多くの手の軍勢が現れて神を賛美していた。糸田各ところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにとあります。まあ、イエス様によって神と人間との間に断絶していた平和が次に合わされました。イエス様なしには人は誰でも誠の神と敵対する関係にあります。けどイエス様によってこの敵対関係が克服されました。主なる神がこの地上に送ってくださった賜物であがるイエス様を自分自身の心で受け入れる人はもはや神に対して敵対する関係にあるのではなく、神の御心にかなうものとなります。まあ、神の御心にかなうものとなろうと思わない人は言うまでもなくそうなることが不可能です。けどそれを求む人はイエス様によって本当の平和を得、神の御心にかなうものであるという確信を持つことができます。まあ、罪によって人間は悪魔の奴隷となっています。このことを神は心から悲しんでおられますけど、イエス様は神の御心にかなう一人子です。主なる神は何度もこれは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと語っておられます。イエス様を受け入れる人は義とされ、イエス様のゆえに神の御心にかなうものとなります。まあ、神は博士たちには星を通して御言葉を通して、そして羊飼いたちには天の使いを通して語ってくださいました。第3番目は、主なる神はシメオには聖霊を通して語られたのです。まあ、シメオンという名前の意味は非常に素晴らしいものなんです。すなわち聞き届けられたという意味なんです。まあ、このことをシメオンは身をもって体験したのです。つまり神はシメオンの願いを聞き届けられたのです。彼は神の自分自身に語られたこと、また神の力を自ら体験することができたんです。まあ、シメオンについて聖書はこの人は正しい人であったと語っています。もちろん生まれつき正しい人は一人もいませんと聖書は言っていますね。義人はいない、一人もいない、善の行う人はいない、一人もいませんと。けど自分の罪を認め告白し、罪から離れイエス様を受け入れる者は誰でも神の前に正しいものとされます。こうしてイエス様の正しさがその人のうちに宿ります。シメオンは自分自身の罪を認め、自分自身の神に明け渡した人だったのです。また聖書は彼について、彼は神を恐る敬虔な人であったと記しています。ところで私たちはシメオンと同じように神を恐るものなのでありましょうか。神を恐ることによってのみ人間の恐る恐れから解放されます。神を恐ることによって人間は喜びに満たされ、誠の自由を得ることができます。私たちは日々の生活の中で義理人情に縛られて行動しているのでありましょうか。彼は本当に主を恐れて歩んでいるなのでしょうか。まあ、罪を許され義とされることは我々の生涯において最も大切な事柄です。またそのことを体験しておられない方がありましたら、そのことを、まあ、今日にでもご自分のものとすることがおできになると聖書は言っています。イエス様は主に追って苦労しているもの、まあ、疲れたものは私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、 まあ、私のところに来さい。そうすると、まあ、2日後で休ませてあげますじゃないんですね。あれは3週間後で。